で、今ちょっと脱力の話があったんですけれども、
はい、
おそらくペダリング、
はい、
この辺もね、お子様にレッスンするときに、
そうですね、
大事にしたいポイントかなとは思うんですけど、
個人的にはね、指のタッチよりも最終的にはペダリングで演奏は決まると思いますね。
最終的にタッチよりペダリングで決まる。
まあ、言い過ぎかもしれないですけど、でも少なくともペダリングがおろそかで素晴らしい演奏はないです。
確かにないですよね、うん。
本当にペダルの使い方でもう無限の表現ができるんですね。要は、技術として見れば、これもさっきのタッチと一緒で、踏む深さと。
確かに。
だから踏み替えの速度なんですね。
はい。
あとその、いつ踏むかっていう。
なるほど。
タイミングなんですけど、
うん、
その踏み替えの速度によっても、全然変わってくるし、何よりやっぱり深さですよね。深さが本当にもう、基本20ミリなんですね。
基本20ミリ。
踏む深さって20ミリ、2センチなんです。
上から下まで踏むと20ミリ。
そうなんです。
はい。
なんですけど、もちろん上は、ちょっと1、2ミリ遊びの部分があるんですね。
なるほど。
つまりなぜかっていうと、そこまで、聞いちゃうと、上げるときに、ゴンって、本当に綺麗にしたいときに、上まで上げて、雑音が
出ますね。雑音が出ます
ね。そこまで上げないと音が綺麗にならないってことになっちゃうので、上ある程度残ってるわけですよね、うん。だから実際はそこまで上げないわけなんです。こう、1ミリぐらい残してこう踏み替えると綺麗に音がせず変わるわけですよ。まあ、まずお子さんの場合には本当にその踏み分けの深さもそうなんですけど、
うん、
一番気になるのはもう、やっぱペダルの雑音なんですよね。もう、それはもう初歩の話なんですけど、皆さん、こうやって踏むので、これが、なんか、こういうのでも、ちょっと真似が難しいんですけど、とにかく、こういうのが、特に例えばこれはホールとかだと、これも増幅されますからね。だから本当によりその音だけこう、一度審査とかしてると、それが気になるともうそこばっかり耳が行ったりして、そうなんです。皆さん、あれです。こう、なんで、成績があれだったんだろうとかっていう時に、意外にですね、
そ
のペダルの雑音とかが気になると、本当にね、音を聞こうと思っても、もうね、そればっかり聞こえてくるんですよね。
そればっかり聞こえちゃう。
そうするともうそもそもなんか音が聞こえてこないっていう。でも本当に逆にそれは演奏してて、本来はちゃんと演奏者が聞こえてなきゃいけないですね。そういうのが出ちゃってるっていうのはね。なかなか難しいのはわかるんですけども、それは一つはだから遊びの部分をちゃんと考慮してないっていうのがありますよね。上まで上げなきゃいけない。
例えばお子様にレッスンするときは先生はどんな風に教えていらっしゃる、は
い、そうですね。まずその、前の響きと、
うん、
それから残したい次の響き。
はい、
それを、混ぜ合わせて、どのように前のものだけを消すかっていうところにペダルの極意があるわけなんですね。
確かに。
なので、あえて前の響きを汚くして、次の響きを綺麗な和音だけして、その汚い和音から綺麗な和音を抽出するという。
なるほど。
で、それの耳をまず鍛えるんです。
うん、
そのために、例えばまずペダルを踏みっぱなしにして、もう何でもいいので、手のひらでもいいので、めちゃくちゃ弾くわけなんです。で、その後に、音を出さずに何か残したい綺麗な和音を弾くわけなんです。
うん、
で、あとは、ペダルをゆっくり上げていって、まずその綺麗になり始めた、要は響きが変わったっていうところで一回止めさせる。そっから今度ぐーっとゆっくり上げていって、前の汚い響きがなくなった瞬間にまたペダルを止めさせるっていう、そのトレーニングですね。うん、ちょっとやってみましょう。
はい。
今ここで変わったんです、ちょっと。で、ここから、今綺麗になってますよね。こういうの。で、あんまり時間をかけると要は音が消えて多分収録ができないので、これを実はレッスンでは例えば30秒で綺麗にする、それから10秒で、あるいは3秒であるいは1秒でっていう風に、例えば3秒とかでやると、で、10秒とか まあ実際の秒数はどうでもいいんですけど、その長いか短いかっていうところで、好きなタイミングでやると。その時に、これをやることによって何が鍛えられるって、まず耳が鍛えられるんですね。耳がその、上げ始めと、それから完全に綺麗になった瞬間、それから中間のどんどん綺麗になってる最中っていうここですよね。この、を全部聞き取るようになって、で、そうすると、その、まあ足と耳が連動してくると。で、そうするとですね、他のいろんな曲を弾いてるときにも、その、ちょっとしたその、反応するんですね。その耳がもう、うん、そういったことにずっとこう、
はい、
注目するようになってるので、
はい。
だから本当にこう、ペダルってその、イメージとしては、さっき言ったようにその、前のものと、それから次の綺麗に残したいものと、
うん、
っていうのをその、まあ、一度重ねて。
重ねて。
そこから綺麗なものだけ抽出するっていう、そういうような使い方なんですね。
もう本当にこう、美しい水をすくい取るかのような、こう。
そうですね。
作業というか。
はい。
で、お子様でもできるもの
もちろんできます。今、ま、両手で和をやる人ももちろん片手のドミソとかミソシでもいいわけなんです。うん、ただ、音が、多く掴んだ方が、その、残った時にちょっと音量が大きく聞こえるので、単音とかだともうかなりこう耳を澄ませないとっていう感じになっちゃったりするので。うん、で、そこで勉強できるのは、今ね、僕がこう何をやってるかっていうと、ね、バジャーっと 手のひらで弾いてペダルを押さえ、そして、その、ごめんなさい、先にペダルを踏んでですね。で、手のひらでバーっとやった後に、サイレントで、音を出さずに、残したい音を、まあ、拾ってるわけです、
うん。
で、その間、ペダルをゆっくり上げてる間っていうのはずっと押さえてるっていうのがポイントですよね。これが、残したい響きっていうのを手の中に持ってる必要があるんです。
なるほど。
これがないと、そもそも綺麗にできないですね、ペダルっていうのはね。だから、どんな曲でもそうですけど、よくその踏み替えた時に手がもういなくなっちゃってて、
はい、
バスがもうペダルに入ってないとかっていうのも、もう5万とあるんですけども、うん、だからそこまで、この練習をやると不思議とっていうか当然なんですけど、もう耳と手が連動してるので、はい、足と、
うんうん、
足と手と耳がですね、連動してるので、その綺麗に なるまでは指を離さないというのがもう自動的にもう染みついてつくんですね。
綺麗になるまでは指を離さない。
はい。なので、こう、なんて言うんだろう、こう、次の響きを、まあ、ペダルを踏み替えた時とかもそうですけど、
うん、
あくまで、その新しいペダルで、残したい響きっていうのを、離さないことによって、ちゃんと手で掴んで、そこを、何かこう、ペダルで、その音を取りに行くような感じですね。迎えに行くというか。
うんうん、
そういうような、のが自然と、まあ、身につくトレーニングなので、まあ、ぜひやってみるといいと思いますね。
これは相当勉強になるでしょうね。
で、あとはもちろんその段階ですよね。これはもう本当に20ミリを、僕は10段階以上感じてやってますけども。
10段階。
まあコンクールとかではね、公表とかにはまあ5段階ぐらいは使いましょうってこう書きますけども。
ペダルのまあそこから上まで5段階自由自在に使
える。そうするとまあ、単純計算で4ミリずつぐらいになりますけど、
確かに、
まあ10段階だと2ミリとかね。でもまあ実際上ちょっと遊びの部分があるから、実際は18ミリぐらいで、とかってなるかもしれない。それを10段階だと 1.8 ミリずつとか、っていうぐらいの、
うん、
本当に細かい作業なんですよね。だからこう、なんかこう、今混ざってるわけです。その混ざってるんだけど、例えばその、そうだな。目いっぱい踏むと、まあこうですね。でも、じゃあ半分ぐらいだと、このぐらいですね。4分の1になると、このぐらいになりますね。で、これが大まかに、だから4分の1、4分の2、4分の3ぐらい、4段階ぐらいになりますけども。
うん、
で、それぞれにさらにこう、もうちょっと微妙なところがあるっていう感じですね。
なるほど。
っていうぐらいのつもりで、こう8段階、10段階ぐらいのイメージで行くと、本当にこう、例えばさっきから弾いてるワルツなんかでもこう、これ これが目いっぱい踏むとこうなるわけですけど、こういう感じですね。これも例えば11ミリ踏んだところから最後の方で7ミリぐらいにこう下げるとか、ちょっとこう響きを途中で消してる。例えば11ミリ踏みっぱなしだとこうなるわけです。でこれをこうっていうふうにこう消すこともできるわけですね。でこういうのはもうこうペダルでここからここまで書いてあるからって言って、もちろんこれじゃできないわけ でこの微妙な失敗すると、例えば上げすぎるとなんかこう急にこう差が出ちゃったりとかっていう、まあ非常にその難しい、これだけの練習をしなきゃいけないですけど、でもそのなんていうの、その無限とは言いませんけど、でも無限に近いぐらいのつもりでこう段差を本当にこう、何も踏まないとこのぐらいですね。ほんのちょっと踏むとちょっと伸びてきた、少し踏むとだんだん伸びてきましたね。だんだん伸びてきた。まだ半分いってないですよ。今ちょっとずつ変えてるんですけど、まだ半分いってない。
まだいってない。
そうなんですよ。まあちょうど半分ぐらいかな今。こうですね。みたいな感じですね。
なるほど。
さらにペダルの魔法っていう意味でいくとですね、ペダルは魔法なんです本当に。これは僕はもう15年、最初に僕がセミナーをやらせていただいたのが15年ぐらい前だと思うんですけど、うん、その時の僕のタイトルがペダルの魔法っていう、はい、セミナータイトルだったんですね。でそこでペダルについてのそのセミナーをやらせていただいたんですけども、まあ今でもよくね生徒さんに言うんですけど、こうペダルを変え、今度は踏む、今のは踏む深さの話ですけど、
うん、
だから踏む深さの場合はごめんなさい、トレーニングを言い忘れましたけど、こういうアルペジオとかでもいいのでね、これをだんだん踏む深さ、どんどんこう上げていくっていうことですけども、
うん、
踏み替えの速度っていうことで言うと、今度は踏み替えの速度を変えると、残したい音は残って、残したくないものは変えるってことができるんですね。例えば、低音はボンと弾いただけでもう離しちゃいますけど、
うん、
これ踏みっぱなしにすると、で右手は和音を弾きますよ、踏みっぱなしにすると当然こうなると。でこうこれを、右手が濁るから、じゃあ踏み替えようとすると、まあこういうふうに低音がなくなる。当然そうですね。もうちょっとってなるわけですけど、でもそれを踏み替えの速度を上げると、一個一個の要は速度パパパパパっていうふうにこう足をすご素早く動かすんですね。そうするとこう低音が残るわけです。踏み替えてますよね。足をぜひご覧いただきたいんですけど、こう踏み替えてるんですけど、ね、でもこう残すことができる。
残ってますね。
で、こういうのっていうのは実は実際の曲で結構使うことがあって、右手が濁るから変えたいんだけど、バスは絶対残ってたいとか、
あります
ね。いう時っていうのは、その踏み替えの速度で調節するわけなんですね。
今、ものすごいスピードで。
そう、この速さが命なんです。
ペダルを変えて
る。速さが命なんですね。だからそういうふうにして、深さと速さの掛け合わせで、まあ、無限の可能性ができると僕らは信じてやってるわけです。何せ足と指でしか僕らは基本扱えないですからね、この楽器をね。そこで全ての音を出していくっていうことですから。はい。
しかもそこにソフトペダルが入るとさらに無限大になっていくという。
ソフトペダルもね、本当にこう、割とあれですよね。なんか、 ソフトペダルって毛嫌いされてる感じが、まあ、なんとなく、受けるんですよね。それは、割とこう、大きな方とかでも、
うん、
レッスンしてると、もう、そもそも踏むという発想がない方も結構いらっしゃったりとか、
ね、うん、
もう、左足はもう、もうここでもう、びくともしないみたいな、なんか、でも、いや、とんでもないというか、うん、この楽器のその良さっていうのを最大限引き出そうと思ったら、もう本当にソフトペダルなしでは、っていうぐらいの、
っていうぐらい
あれですね、
うん。
ショパン自身も、弟子たちの手紙に残ってますけれども、弟子たちの証言で、パッとその右ペダル踏んでたところから左ペダルに、パッとショパン先生が踏み替えているみたいなね。で、調が変わると、それで音色を変えてたみたいな証言もたくさんあるぐらい、
うん、
もうやっぱりその時代からあれですね、よく使って、もちろん楽器が違うので当時とはね、
うんうん、
聞く効果っていうのは必ずしも同じではないですけれども、
そうですよね、
ただやっぱりソフトペダルのこの、効果って、そのただ単に右にずれて本数叩く本数が、あ、グランドの話ですよ、
はい、
グランドの話では、叩く本数がまあ減るんですけども、
うん、
実はそれだけじゃないんですね。それによってその、音が変わるんではなく、もっと大事なのは、叩かれない一本が残るってことなんです。
確かに。
で、それは何が言いたいかというと、3本叩いてたのが2本だけ叩くと。
うん、
それで1本叩かれないから音量が減るだけではなく、
はい、
その一本はじゃあどうなるのかっていうと、
確かに
叩かれないんだけど共鳴してるんですね。
共鳴している。
そうなんですよ。それが独特のソフトペダル、独特の音色を作るんですね。
そこに秘密があった
と。そうなんです。
はい、なるほど。
で、さらに言うと、ソフトペダルの使い方っていうのは、ほんのちょっと踏むと、
うん、
よくね、ウナコルダとかっていう、ウナコルダっていうのは要は一本の弦っていう意味ですけど、右にずれることによって、まあ基本今のピアノは3本ですから、3本が2本になる音域のですよね、
うんうん、
真ん中で。で、ですからまあ、ドゥエコルデっていうのがまあ、ね、2本だからドゥエコルデっていうのが正確かもしれないですけども、うん、まあウナコルダって言いますけども、実はほんのちょっとだけ踏むと、3本の弦のまんま、ちょこっとだけ動きますよね。で、まだ3本叩いてる。
ね、
でも、ハンマーの、こう、溝があるじゃないですか。もう弦を叩くその、はい、で、溝が硬くなってるわけですよね。
なってますね。
で、その部分とはちょっとずれる。でも3本弦。
はい。
っていう、ペダルが作れるんですね。
なるほど。
で、これがプロフェッショナルのピアニストが最も多用するソフトペダルの位置で、
うん、
3本弦なんだけど、ちょこっとその溝じゃないところでやることによって、その3本弦でやりながら、ちょっとまろやかになるっていう、これはね、結構、多くの人が使うんですけど、あまりその指導する場面ではあまり言うことが、僕は積極的に言ってるつもりなんですけどね。
やっぱり言ってらっしゃる。
なかなか、言って指導する人は少ないかなという印象ですけども、はい。結構ね、それはね、あれなんです。例えば、古い楽器で、例えばどっかの体育館とかでね、演奏しなきゃいけないとかっていう時に、うん、もうどうしようもなく音がギンギンして、もう手直ししてもらってもっていう時に、
はい、
ちょっとだけ踏んでる状態をずっと続けて演奏するわけなんです。そうするとソフトペダル、要は2本にはなってないので、
うん、
3本のままなので、体勢に影響はないんだけど、音が、要はフェルトの、柔らかいところに移動するので、応急処置的にですね、演奏調律師に頼らない演奏者ができる処方箋っていうので、結構有益なんですね。
やってらっしゃることもあるって。
そうですね。で、それはもう実際の普通の演奏でも、そこの音色っていうのは結構使える
ん
です
ね。
うん。
はい。これはお子様もやっぱりね、できたら、
そうですね。まあ、毛嫌いされてる理由っていうのはわかるんですけど、つまり、それはね、音量ペダルだと思ってるからなんです。
あ、
音量ペダルだと思ってらっしゃる方が多いので、
うん、
音量を弱くするのに、やっぱ手でできないと、手は同じタッチなのに、足だけでやるっていうのは、確かにそれは、手の打鍵の勉強としては不足するので、
うん、
でも、これはね、ソフトペダルって言ってなんか音を柔らかく、 弱くするって思っちゃうといけないんですけど、要は音色変化ペダルですから、うん、
音色変化ペダルであると。
そうです。だからフォルテだって全然使います。正直言うと
やっぱ使うこともあるんです
ね。フォルテでも使うことはありますね。要はフォルテだけどちょっとつつましやかな音にしたいとか、うん、先ほど申し上げたようにその、3本弦叩くんじゃなくて2本弦だけ叩いて1本は共鳴させるっていう響きでフォルテを出したいとかっていうこともたまにあるので、全然使えますよね。
それだけこう、なんて言うんでしょう。多様な使い方が可能なもの。
そうです。だから弱音ペダル、ごめんなさい。僕が言いたかった。弱音ペダルって言うじゃないですか。あの言葉が僕好きじゃないですよね。弱音ペダルじゃないよって。音色変化ペダルだよっていう。そうなんです。
なるほどね。はい、
全然弱音の時だけ使うわけではないという。
ね、これはレッスンをお伝えしたいところですよね。はい